聖書を朗読いたします。新約聖書274ページ、ローマ人への手紙、ローマの信徒への手紙第5章の1節から11節。ローマの信徒への手紙第5章1節から11節です。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ています。このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。そればかりでなく、苦難をも誇りとしています。苦難が忍耐を生み、忍耐が品格を、品格が希望を生むことを知っているからです。この希望が失望に終わることはありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。キリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のためなら死ぬ者もいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。敵であった時でさえ、御子の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は、御子の命によって救われるのはなおさらです。それだけでなく、私たちの主イエス・キリストによって、私たちは神を誇りとしています。このキリストを通して、今や和解させていただいたからです。皆さんにもぜひ覚えてお祈りいただきたいのですけれども、実は今週3日4日火曜日水曜日と近畿教区の盛会が行われまして、その盛会に招かれております。実際にある教会、豊中の教会ですけれども、そこで集まりが持たれ、もちろん人数の制限をしているようでありますけれども、ネット配信と集会と両方で行いながら盛会をと、そう願っておられるようで、そこに呼ばれているわけであります。お祈りいただきたいのは、2日で4回の説教をしなくてはならないということでありまして、なかなか準備も、4回の説教をいっぺんに準備するというのは大変なことでありますけれども、そのためにこの間の水曜日の祈祷会も、そこですべき聖書箇所についての一つの説教を試みてみたりしたわけ でやってみると、まだもう一つだなと思いながら書き直したりということで、皆さん実験台にしているわけではないんですけれども、そんなような一週間を過ごしておりまして、実は今日この礼拝の言葉も、そういう中で今度話さなくてはいけない言葉をというふうに思っているわけであります。初めて会う方々にどうやって言葉を届けるかっていうのは案外読めないので、いろいろと気を使うものでありまして、改めて自分が使わされている教会で話しているっていうのは楽なんだなとこう思ったりもしています。そういう中で、それならばっていう思いで、私の、こういう言い方どうか分かりませんけれども、信仰の心をぶつけるような、そういう話をすればいいのかなと思いながら、もう2019年に前にした説教ですけれども、この説教は今日お話しようとしている説教ですけれども、この説教は私自身も取り組みながら、 本当に深い神様のお取り扱いを受けたような言葉でありましたので、ぜひあの2019年の説教をもう一回、近畿教区でも、また、福音の言葉というのは何回繰り返しても、聖書というのはそういう意味では喜ばしい繰り返しが重ねられていると思いますけれども、今朝も聞くべき言葉として、この礼拝のためにもこの言葉は備えられていると、そう信じているわけであります。2019年の時からしますと、変わっていますことは、その2019年に説教した時には、この言葉は口語訳聖書での説教でした。その時にもお話したようにも記憶しているんですけれども、実はこの2節の言葉、希望を誇りにする、あるいは苦難をも誇りにするっていう言葉の、この誇りって訳されている言葉は、口語訳聖書では、これ喜びっていう言葉になっていまして、実は誇りの方が多数派なんですよ、なんて話をしながら、その時にも話したように記憶していますけれども、今回聖書翻訳が新しくなりまして、ああよかったと思ってますけれども、ここは、誇りっていう言葉になっています。希望を誇り、あれ苦難をも誇るという、そういう一つの信仰者の姿がここに現れてきています。誇りと喜びがどう結びつくかということを考えるわけですけれども、両方とも意味合いのある言葉が使われているわけで、そうするとこんなふうに考えるのもいいかなと思います。誇りって言っても嫌な誇りもありますね。なんか不健全な誇りって言いましょうか。健やかな誇りっていうのもその片方であると思うんです。自分を心から喜べる健やかな誇りというものもあるように思うのです。朝散歩をすることが多いですけれども、朝散歩しておりますと、この頃の季節になりますと、近所の家のアンテナに野鳥が止まっているのを見つけることが比較的よくあります。鳥の名前まではわからないんですけれども、ただとっても小さな体で、でも透き通ったきれいな声で鳴いているその姿を、しばらくその家の前に怪しまれないかなと思いながらも、思わず立ち止まってじっと眺めていることがあります。でそうしますと、本当に小さな小鳥ですけれども、胸を張って透き通る声でさえずっている、こっちは大きな哺乳類ですし、あるいはもっと高尚なことも考えている哺乳類なんですけれども、しかしそのように自分のありのままを受け止めながら歌っているその姿を見るときに、何か非常に健やかな誇り、自分がそういう誇りにはある場合にはこう立てないでいるんではないかと思うような、そんな健やかな誇りをそこで経験することもあります。申し上げたように、それ以外ではないありのままの自分を喜んでいる姿、それが誇りにつながる。私はこう神様によって作られたんだと、まあそういうふうな一つの健やかな誇りでしょう。私どもが礼拝に集う姿というのは、そういう一つの健やかな誇り、あの小鳥のような健やかな誇りが現れる時ではないかというふうに思うのです。賛美をいたします。今はマスクをしながら小声でなんてお願いするわけですけれども、これは仮の姿でして、本当は我々はマスクも取って大声で歌いたい。それはその歌というのはもうカラオケの喜びとは違うでしょう。背筋を伸ばして胸を張って、自分が神の子とされていること、神の民とされていること、それを賛美の渦の中で我々は誰に誇るでもなく、本当にこういう自分でよかったと思いながら賛美をする姿というのは、喜ばしく誇らしい姿でありまして、それは一週間生きておりましても、最も我々が 素直に誇る時なんではないだろうか。背筋伸ばして胸張って歌っている姿、礼拝している姿っていうのは最も誇らしい姿ではないか、そう思うのです。それは世の中に並み居る誇りとはひときわ違うものです。世の中にはきらびたてた、きらびやかに飾り立てた誇りというものがあるでしょう。しかしそういう誇りは案外弱いものでして、飾りが剥がされた途端にその誇りまで剥がされてしまう。飾りを剥がすのは苦しみであります。思いがけない人生の苦しみがやってくると、その自分の飾りが剥がされてしまって、自分の誇り自身あやふやになってしまって、本当は誇りは壊れてしまう。ひょっとしたら誇り壊れながらもそれでもと思いながら、無理して誇るもんだから誇りが嫌な誇りになることはあるかもしれませんけれども、しかし我々の誇りというのは案外苦しみの中で壊されていく、それが世の中に並み居る誇りだと思います。それとキリスト者が誇っている誇りっていうのはどう違うかっていうと、パウロがここで言いますように、苦難をも誇りとしていますというその違いであります。苦難をも誇りとしている、つまり苦しみがやってきても私たちの信仰者としての誇りは壊れない。どうしてか、その今の苦しみが今の苦しみだけではないと知ってるからです。希望を誇りにしているから。この希望というのは苦しむばかりの今でありましても、それを支えてしまう。たとえ苦しみでも、その苦しみが全てではない、その苦難が希望と結ばれているのだというふうにパウロはここで言う。だからこの苦難を見ていると、ほら向こうで希望にちゃんとつながっているだろう。だから今の苦難だって誇ることができるんだ、そういうわけです。でパウロはここで一足飛びにそれを言ってしまったかなという思いがあったのでしょうか。3節のところで、2節で希望を誇りにするといい、3節で苦難をも誇りとするといい、そうしますと苦難と希望が一足飛びに結ばれているとパウロは自分で気づいたのかもしれませんけれども、そこでどんなふうに結ばれているかということをここで語り始めるんです。こう結びついているというんです。苦難が忍耐を生み、忍耐が品格を、品格が希望を生むことを知っている。そしてこの希望は失望に終わることはない、そう言います。希望の光が差してきて、そして今の苦難をも希望の光に染めてしまうのだ、まあそう言ってるわけですけれども、こういうことは一般的ではありません。希望というのはそんなに強いものじゃないんです。希望の木の字というのは辞書を調べますといくつか意味合いが出てまいります。これは訓読みしますと、まれという読み方になりますが、まれっていうのは珍しい、少ない、希少、けう、まあ宝石を見つけるような一つの素晴らしさというか素敵さがあるわけですね。それぐらいはいいんですけれども、いくつか意味合いが辞書の中で言われる中で、3つ目ぐらいになると薄い、まばら、用例としては希釈、薄めるってことですね、希釈、希薄、そんな言葉にもなります。ですから希望というのはあるかどうかわからない稀な結果、それを望んでいるということなんです。まあ、本当にやってくるかどうかわからない稀な結果、そうなれば素敵だと思う、その稀な結果を望んでいる、そういうニュアンスがこの言葉には、まあ、つきまとうわけです。ですから日本語の中では希望的観測、これは皆さんが職場で希望的観測やったらいっぺんに怒られるでしょう。何お気楽なこと言ってんだ、そうやって怒られるに違いない。希望的観測などというのは何かことがあるとすぐにでも吹き消されそうな小さな希望の灯火です。それこそ苦しみがやってくると、 思いがけない苦しみがやってくると、困難がやってくると、希望的観想というのも一気に吹き消されてしまう、吹き飛んでしまう。だから申し上げたように、一般的には苦難と希望は結びつかないんです。パウロはこのことをある意味で分かっているんでしょうね。でも苦難と希望は結びつくんだと、そういうふうに言うんです。ですからパウロが語っている希望の灯火っていうのは、風前の吹き消されそうな灯火どころではなく、むしろ太陽の光と言ったらいいかもしれませんけれども、隠しても隠しても、例えば夏になりましたらサングラスをかけたって、日傘をさしたって帽子をかぶったって、太陽の光避けることなんていうのはもうほとんど無理でしょう。それと同じように、希望の光というのは隠せないほどに、逃げられないほどに、希望の光というのは強いものだと、どうやらパウロはそう考えているようです。苦難さえ希望に染めてしまうんだ。パウロ言い過ぎなんでしょうか。パウロは自分の言説を守ろうとして、痩せ我慢でとにかく言ってのける、こういうところで強弁をしているパウロの姿っていうのを我々見るべきなんでしょうか。しかしパウロはこういう言い方をするんです。これ3節4節ですけれども、あなた方は知っている、私たちは知っているからです。4節そう書かれます。ちょっと読んでみますと、もう一度読みますと、3節の後半から、苦難が忍耐を生み、忍耐が品格を、品格が希望を生むことを知っているからです。でこの知っているっていう言葉、私たちは知っている、これも日本語の翻訳だと主語が遠くなっちゃうので、改めて補わなくては、補って我々理解しなくてはなりませんけど、誰が知ってるかって、私たちは知っているんだって文脈ではそうなっています。私たちは知っている、つまり私も知っている、あなたも知ってるでしょっていうふうに言ってるわけです。苦難が希望に結びついていること、私も知ってるけどあなたも知ってるでしょと、そう言ってるわけです。この知ってるって言葉はまさにそういう言葉で、例えば感知する、あるいは気づく、あるいは経験する、そう訳す可能性もある言葉です。ある人はですから、私たちは承知ですからって訳す人がいます。承知していますよね、あなたも私も。多くの学者がこのパウロがここで語っているこのことは、パウロが知っているというのは、これはパウロの理屈の説明ではなく体験を語っているのだというふうに言いますし、それはもっとこういう言い方すればふさわしいかどうか、パウロの言葉が届かなくなっている。希望と困難が結びつく、苦難が結びつく、結びつくんだ、体験としては知っている、あたあたも知っているだろう、知っているんだ、そういうふうに言っているパウロがここにいるように思う。しかしそう語られますと、私どもはちょっと気づくところがあるんです。確かにそうかもしれない。苦しみがあるから信仰者を辞めますっていう人は、まあ皆無だとは言わないけれども、しかしほとんどいないというのもそうでしょう。ある人が洗礼を受けになる、この主イエス・キリストを自分の人生の救い主として受け入れる、受け入れ始めて、歩み始めてよかったなと思っているけれども、そう思っていながら、その人をある苦しみが襲うことがある、困難が襲うことがあるんです。そうしますと牧者はやきもきしていますけれども、そこで忍耐し、あるいはそこで品格を獲得し、そして希望を確かにするという、そういう信仰者の姿を見ることは埋挙にいとまがありません。パウロは言うのです。あなた方も私も すでに知っている通り、ご存知の通り、ご承知の通り、忍耐が生まれ、品格も生まれ、希望も生まれるよね。そういう一つの信仰者同士の呼び交わしをしているようです。一体どういうわけかわからないけれども、我々苦難の中にありながら希望を生きてしまう。世の中で考えられないことだ。一体何が起きているのか、うまく言えないけど、あなた方も知ってるだろうと、そういうわけです。で、この説明困難な不思議な体験ではあります。苦難の中に希望が忍び込んでくるという、そう言えばよいでしょうか。その説明困難なわけですけれども、手がかりの言葉があります。手がかりの言葉は産むことです。これは3節でこう言われます。苦難が3節の最後のところ、苦難が忍耐を産み、原文は産むことを知っているってここで3節で出てき、そして、苦難が品性、品格を、そして品格が希望をっていう、そういうつながりをしています。つまり産むっていう言葉にずっと文章がつながっている状態になっているんです。で、この産むがあるからこの後のつながりが生まれるんだって、そういうことですね。で、この産むって一体じゃあ何かっていうと、これもパウロ面白い言葉を使っていまして、例えば同じパウロがもう少し後でこの言葉を第7章の8節ちょっと開けてみましょうか。第7章の8節ではこんな言葉で語ります。第7章の8節です。しかし罪は戒めによって機会を捉え、私のうちにあらゆるむさぼりを起こしましたの、このむさぼりを起こすっていう言葉と同じ言葉が使われているんです。欲望が生まれるってことです。むさぼりっていうのは実会の中で最後に出てくるものですね。殺すな、盗むな、姦淫するな、偽証するな、そう言われた後に一番最後に出てくるのはむさぼるな。殺すな、盗むな、姦淫するな、偽証するなは意思的に頑張ったらできるかもしれませんけど、むさぼるなはこれは難しいですね。むさぼるはひょっこり現れるからです、我々の心に。なぜならばむさぼる欲望が起こってくるっていうのは我々に理由なんかありません。我々の肉体に刻まれているからでしょう。欲望は肉体に刻まれているから理由なんかない、ひょっこり現れるんです。それと同じ言葉でここで、苦難の中に忍耐が生まれ、忍耐の中に品格が生まれ、品格の中に希望が生まれるって語っているのは面白いと思いませんか。ひょっこり生まれるんだって、わからないけど、欲望がひょっこり現れるように、ひょっこり我々の忍耐が現れるんだ。人間には三大欲望がある。皆さんもお聞きになったことあるでしょう。三大欲望って何だったかなと思って準備しながらパソコンで調べていますと、一つは食欲であります。それから睡眠の欲求、そして性欲。これが人間の三大欲求だそうです。こういう欲求は我々の生理現象ですから、理由も何もないひょっこり現れるんです。で、そういうと同じような言葉でパウロがここで語っているのはとっても面白いと思います。信仰欲、変な言葉ですけれども、そういうこともできるでしょう。我々に信仰の欲求が生まれるんですけれども、私たちは知っているって改めて思いませんか。信仰欲が生まれるのを知っているんです。苦難があるときに祈りたくなるんです。どうしようもない問題に立ち尽くすときに、ああ聖書を読みたい、教会に行きたい、神様の礼拝に自分も預かりたい、そういう思いが生まれてくることはその通りでしょう。私たちは知っている、ひょっこり現れるんです。そういう中で我々は苦難にやり込められるような生き方ではなくなってしまう。 今日購読いたしましたのは詩編の第120編です。まあ、聖書のお開きになっても良いでしょう。聖書をお持ちの方は詩編の第120編、951ページですけれども、で表題には都に昇る歌とありまして、当時年に3回巡礼をする、そういうことが、まあ、信仰上の生活でしたけれども、それぞれ離れ離れ住んでいるところからエルサレムの神殿に、特に男性は一つの義務として巡礼しなくてはならなかった。義務と申し上げましたけれども、でもこれは信仰者にとりました一つの大きな、それこそ信仰欲を満たすような、とっても幸いな機会でもあったと思います。でこの120編というのは都に昇る歌って、その前は119編で都に昇る歌じゃないんです。とっても長い詩編。この後ずっと見ていきますと134編まで同じ表題がついていまして、詩編は作られていくときにそういう、まあ、ある歌集の形を取ったようでありまして、ここには巡礼の歌歌集があるんです。そうしますと、なんでこんな歌を最初に置いたかなと思うような歌です。ちょっともう一回見てみますと、例えば2節にこうあります。主よ、私の魂を助け出してください。偽りの唇から、欺きの舌から。それはひどい、つまり勇士の放つ鋭い矢のように、火矢のように自分に飛んでくるんだっていうふうに言うわけです。で5節ではこう言うんです。ああ、なんということだ。メシェクに宿り、ケダルの天幕の傍らに住むとは。メシェクっていうのは当時、まあ、いろんな武器がを鍛えることができるような、そういう工業が発達した当時の地域ですね。ですからみんな武器を持っているんだ。ケダルっていうのは当時有名な遊牧民です。弓を射るのが上手で、そして黒いテントに住んで馬に乗ってかけてくる。で彼らそういう自分たちの力で略奪を繰り返していく。だから恐れられたんです。もちろんユダの地の話ですから、本当に、自分たちがメシェクにいたということもないでしょうし、ケダルにいたということもないでしょう。これは比喩でしょう。けれども自分が住んでるのはみんな武器持ってるあのメシェクのようだし、ひどい人たち、弓を射るのがうまい人たちに囲まれていて、あんなことも言われた、こんなことも言われた、言葉の矢をいろいろと打ち込まれて、みんな嫌になって生きている。そういう人たちが巡礼に来るわけです。私はこの歌が巡礼の最初の巡礼歌手の最初に置かれたっていうのは一体どういうことだろうかなって、これ学者たちもいろいろと考えるところですけれども、こういう想像は楽しいですね。どうしてここに置いたかなと思う。どうせならば121編の私は山に向かって目を上げる、我が助けはどこから来るだろうか、我が助けは天と地を作られた主から来るって、これが最初の方が何かやっぱりいいはずです。いろいろと考えながら、私はでも牧師として分かるような気がしたんです。教会に来るとき、うなだれてくることが皆さんありませんでしょうか。教会に来るときも矢が突き刺さったまま来ることってないでしょうか。あんな言葉、こんな言葉、だから教会に行きたくなったっていう、みんなそういう矢を突き刺して教会に来るってところないでしょうか。同じだったんだと思う。こういうのを編んだのは祭司たちです。祭司たちは神殿の門で迎えたのでしょう。みんな矢が刺さってやってくる。でもそういう歩みの中に発見したんです。これ一節です。私はこの一節も決まってると思いますが、苦難の時に主に呼びかけると主は私に答えてくださった。それでも来るんです。苦難があるのにでも主に呼ぼうと思うんです。そういうところに、それこそ祭司は人々の信仰欲を見ている。苦難がありながら神に呼ぼうとしている。そういうところで望みが保たれる。ある人は忍耐がだから生まれてきてしまうって訳す人がいます。ひょっこり顔を表すように理由なんかつけられないけれども、どういうわけか忍耐が生まれてきてしまう。 あとはみんなその言葉につながっているんですって、品格が生まれてきてしまうんです。というのは、忍耐が生まれてきてしまって生きていますと、苦難がその人生の中にこう織り込まれていくようになる。この品格っていう言葉は、もともとの言葉の意味は試験済みっていう意味合いを持った言葉です。試験済み。つまり、苦難が経験されて、その苦難がその人生に位置づけられて、その人生の中に苦難が織り込まれていく。その時に、その人の顔まで、所作まで、苦難を通して作られていくようになる。そうなりますと、苦難はもう悪いものだとばかりは言ってられない。あの苦難があったからこの今の私があるんだとすら言うことができるようになる。もちろんもう一遍だからあそこに帰ってもう一遍苦難を追いましょうなんて気にはならないかもしれないけれども、しかし一回きりの人生で投げ込まれた人、その苦難によって自分の人生がこう織りなされていくっていうことはやっぱあることでしょう。そういうことをここで品格と言ってるんです。そういう中で祈っていくこと、そういう中で神を求めていくこと、それは我々の品格になる。顔つきまで変わるんです。そしてそうしているうちに希望がその人を支えるようになってしまう。希望も生まれてしまうんです。だからパウロこう語ってきたんでしょう。希望も生まれちゃうんだよね。希望は失望に終わらないってパウロは続けますけれども、この希望が失望に終わらない、ロマ書のように戻りますけれども、希望が失望に終わらないというのは、この失望というのは恥をかくっていう意味合いがあります。で、終わらないって言ってるわけですから、恥をかくことでは終わらない。つまり希望にかけて残念でした、恥ずかしい結果に終わりましたなんてことはないんだっていうわけです。そういう我々の中には説明ができないけれども、ひょっこり現れてくる一つの苦難から希望に至るような何か自分の中にある一つの動きがある。神様を呼びながら起こっていく動きがある。我々の信仰生活を支えているものでしょう。で、その理由を自分の中では理由がわからないんだけれども、理由はここではっきり語るようになります。これは五節ですけれども、希望が失望に終わることはありません。前の訳だとここになぜならが入っていた。ここは前の訳の方がいいかなと思いますけど、なぜならっていう言葉を入れてもいい言葉です。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。我々の内側の苦難を忍び、品格になり希望になる、その動きの理由を我々は説明することはできないけれども、しかしここで明らかにパウロは説明し始める。我々は分からないけれども、あのお方によって、あのお方が我々の心に聖霊によって愛を注いでくださるから、だから我々の信仰は成り立つんだ、我々の中の躍動は生まれてくるんだ、我々が神を呼ぶことはそこにあるんだ。そういうことになると、我々は神様を自分で呼んでるのではなく、神を呼ぶことすら、ですからキリストのおかげでって語られていますけれども、神を呼ぶことすら実は神様の技なんだ。この一方的な神様の技ということをパウロは注がれるっていう言葉で表していますね。注がれる、注がれるの、そうでしょう。注がれるというのは上から下にジャーッとやるんです。いやおうなくやられるんです。注ぐ方が一方的です。しかも私たちの心にって書いてありますから、私たちの心を獲得するように、だから愛を注いでくださるんです。一方的に愛を注いでくださる、いやおうなく、我々が求めたからじゃないんです。神が我々に注いでくださった。そこから先もうわからない。どうしたかわからない。 聖歌の中にも何故御神がかかる御をも神のことせしか知るをえねどっていう賛美がありますから、あれ我々の信仰者の一つの非常に強い実感ですね。どうして選ばれちゃったんだろう、どうして愛注がれちゃったんだろう、わからないけども、神がただ一方的に我々の心に愛を注いでくださった。この神の愛の強さこそが苦しみを忍耐に、忍耐を品格に、品格を希望に作り上げてしまう、その力なのです。パウロの体験の言葉だと先ほども言いましたけど、どうやらこの注がれるという言葉もパウロの体験の言葉のようです。ですから敵であった時っていう話をします。パウロは自分のことを語ってるんです。パウロは教会の迫害者でした。気づいてみれば、あの神様に背を向けて教会を迫害するパウロ、ダマスコというところに迫害に向かっている時にパウロはその神様に出会う、キリストに出会うんです。この神の敵である私を追いかけてきてくださる、その主がおられた、だから不敬虔の者のために死んでくださったっていうふうに語られますけれども、全く不敬虔、神を崇めない状況、あるいは十字架の死をそこに注いだからといっても、それがひょっとしたら無駄になるかもしれない、それでもあなたを愛する、それが注ぐっていうことです。愛を注ぐっていうことです。私たちはどうもこう考えてないところがあるんです。自分のおかげだと思っているところがあるんです。自分が信じたおかげで自分は救われたと思っているところがあるんです。信じなければ救われない、不経験であれば救われない、不信仰であれば救われないと思っているんです。だからこそ自分の信仰の心を強く確かにと思う。そうしますと本当に十分に強いだろうか、確かだろうかって我々はすぐに信仰の問いに迷い込みます。聖書はそう言いません。聖書はそう言わないんです。注がれたって言うんです。神様が私たちの心に注ぎ込んでくださった。我々は我々の信心の心を神様に投げ上げたら何とか届くかなんて思うかもしれないけれども、しかし神様がここでお語りになることは注ぐ、もっと言うならば愛を我々に投げ込まれるお方、上から下に嫌おうなく。パウロはこの一方的に注がれる神の愛にはたと気づいただけなの。それが彼の信仰なんです。我々の信仰も同じなのです。ですから我々の信仰は我々に理由なんか見つからないんですよ。理由なんか探さなくたっていいんです。これだから私は救われてるんだなんてこと探さなくたっていい。我々の信仰の理由は私たちのうちにはない。神のうちに、神の聖霊のうちに、神の聖霊による愛の注ぎのうちに我々の信仰の理由はある。パウロは敵であったのはかつてだろう、ならばなおさらのこと今はっていう話をします。和解させていただいたのだ、そうだったらなおさら御子の命によって救われるだろうと、愛を注ごうと待ち構えてくださっている神様がおられる。心一つです。心一つ我々神に向ければ、神様それどんなに喜んでくださるでしょうか。注いでいてくださったのですから。聖書に預かりますが、ただ一つの心、主よあなたの命を、その心を持って聖書に預かっていただきたい。我々の信仰欲をこの方にこそ向けるのです。その時に我々の体に、我々には理由のわからない希望の中でも、苦難の中でも、それを忍耐しようと。忍耐しながら品格になり、品格に生きながらそれが希望にまでなる。 そういう動きを神は我々にお与えくださる。期待を持って聖餐に預かりたいと思う。祈りをいたしましょう。祈りにもならない苦悩のうめきでありましても、しかしあなたに向けてうめいているのは我々であることを改めて知ります。あなたが我々に愛を注いでくださったから、我々はあなたを求めるようになりました。我々の努力ではなく、苦難にありながらそれでも忍耐をし、忍耐をしながら生き、品格に預かり、そして希望に生きるようになるところにまで、あなたの働きは我々を支えてくださっています。どうか今この御子の血を注ぎ、御子の命を今ここで受け止めることが許されますように、我々に与えられているこの信仰の命がそのことによってもう一度息を吹き返しますように、主の御名によって祈ります。アーメン。